人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。皆様おはようございます。大阪教会の常石です。今お読みしましたイエス様の言葉はとても有名です。聖書にあまり馴染みがなくても目にしたり耳にしたことがあるという方がおられるのではないでしょうか。私は昔カーブの急な道路でこの言葉を見たことがあります。スピードの出しすぎに注意という標識の下にこの言葉が記されていたのです。なかなかインパクトがありました。スリルを楽しむことよりも早く目的地に着くことよりも命が大切。ドキッとして思わずアクセルへの力を緩めブレーキペダルに足を移した人もいたのではないでしょうか。さて、この世の中には信じられないほどの財産を持っている人がいます。私たちがいくら真面目に頑張っても、そんな額を得ることは到底できないと思われる、そういう人たちです。彼らはどのようにそんなお金持ちになったのか、私たちはついそんな話に興味津々となり、少しはあやかりたいと思います。その財産のごく一部でも手にしたら自分はどうなるだろう、生活はどう変わるだろう、どのようなものを買うだろうか、何をしようか、そんなことを空想するのが楽しくなってしまいます。一方で私は大変な資産家が亡くなったという新聞記事を読んで違和感を覚えることがあります。人が死ぬというのは当たり前のことです。死なない人はいないのです。しかしどうも不思議な気がしてしまうのです。あれほどのお金を持っていれば、優秀な医療スタッフを揃え、最高の医療施設に入って、最先端の治療を受けることができたはず。確かにそれで、一時的に寿命は伸びたかもしれませんが、結局死なないようにはできなかったのだな、と改めて思うのです。そのことに不思議な感じを覚えるのは、莫大な富というものに対して、私自身期待を抱きすぎてしまっているからなのかもしれません。そのような私たちに呼びかけるのがこの言葉なのです。その中でイエス様は、たとえ全世界を手に入れてもと言っておられます。全世界はお金に換算するとどれほどの価値があるのでしょうか。想像もできない額でしょう。けれども、そもそもそのようなことはできないし、するべきでもない。世界は人間の所有物になるために作られたものではないからです。しかし私たちは、もし全世界が手に入るという可能性が目の前に示されたら、思わず手を出したくなるのではないでしょうか。全世界をこの手に収めることができたら、どれほど気持ちがいいかとつい想像力をたくましくしてしまうのです。イエス様はたとえそれを手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうかとおっしゃいます。答えは明白です。命を失ったらいくら財産を持っていても何の得にもならないのです。財産を子孫に残せるかもしれない、それを寄付することによって社会に貢献することができるかもしれない。そうであっても全てはもうその人のものではなくなるのです。イエス様はここで徳という言葉を使っておられます。損得の徳という言葉です。一般的に損得勘定というと計算高く欲が深いというイメージがあるのではないでしょうか。イエス様はそういう言葉を使われるのかと違和感を抱かれるかもしれません。しかし何が得で何が損なのかということの判断は生きていく上で大切です。それが正確にできればどれほど良いでしょうか。実際は私たちはなかなかそれができません。目先のことに惑わされて、感情に振り回されて、正しく判断できずに、結局は損になることを選んでしまうということがあるのだと思います。 ここでイエス様がおっしゃっているのは、そういうこと以上に究極的な視点に立って損得を考えなさいということです。死を迎え、人生の終わりを迎えたその時に、本当に自分にとって得になっていることは何か。死んでしまえば取り上げられることになってしまう財産を持つことなのか。そのようにイエス様は問うておられるのです。イエス様が、全世界を手に入れることと自分の命を失うことという二つのことを同じ土俵に置かれるのは、私たちが目に見えるものに目がくらんで、自分の命を失うことがないようにしてもらいたいと思っておられるからです。イエス様は、私たちの命が損なわれないようにとの願いを込めておられるのです。イエス様は、私たちの命のために、私たちの身代わりとなって、ご自分の命を差し出してくださいました。それほどまでに、私たちの命を大切なものと見てくださっているのです。人の命は地球よりも重いという言葉があります。一方で、あまりにも軽く人の命が扱われている現実があります。しかし、このイエス様が私たちのためにしてくださったことの中にこそ、私たちの命が示されているのです。イエス様が与えようとしてくださっているものは、健やかな永遠の命です。イエス様のお言葉、お姿の中に、私たちの尊い永遠の命がある。そのことを見るために、今日、お近くの教会にぜひお越しくださいますように。